こんにちは、ボディーボイスのメグです。この番組は心と体の健康やダイエットに関する情報を配信する番組です。今日は5月28日ですが、今日はなんと骨盤の日だそうです。52、まあ5月28の5と2かで骨で8が盤だそうで、数字の語呂合わせでしょうかね。骨盤の日だそうです。骨盤ケアの大切さを広め、健康促進と体に対する意識改革のために制定された日だそうです。初めて聞きましたね。今朝テレビをつけてご飯を食べていた時にこれをやっていたんですけど、そんな日があるんだと、ありそうだなと思いながらね。肋骨の日とかあるんでしょうかね、わかりませんけど、まあ、骨盤大事ですよね。肋骨も大事ですけど、背骨も大事ですけど、まあ、大事じゃないとこなんて何もないということにはなりますが、まあ、この骨盤に関してたまたま昨日インスタグラムの方に生徒さんの姿勢を調整した動画を載せました。ご覧になった方いらっしゃいますでしょうか。まあ、この動画でアップさせていただいた生徒さんは、左側の股関節を今年怪我されて、で手術されて退院して、またトレーニングに来てくださっている方なんですが、やっぱりリハビリって途中までで、途中までっていうかね、日数決まっているみたいですし、ある程度生活できるようになってくると、その後は自分でトレーニングしましょうみたいになるんですよね。でもそれ結構困るっていう方もいらっしゃいますよね。自分でできる方もいらっしゃるかもしれないけど、専門家でもないし、どこをどうしていいかわからない、ただ生活するだけで大丈夫なのか、運動どんなのしたらいいのか、まあ運動に関しては病院に行った時に、受診した時に理学療法士さんなどから処方、運動処方を受けると思いますが、まあ、それをやるやらないっていうのもあると思うし、やり方を忘れちゃうとかもあるし、一人だと怖いっていうのもあるかなと思うんですね。まあ、私はこちらの生徒さんは長い間ずっとトレーニングをご一緒させていただいている生徒さんですし、私自身が整形外科でこういった運動指導、リハビリ終わった方の、本当にね、リハビリ終わった方の運動指導なんかをしていたことも知ってらっしゃる方ですので、トレーニングに退院してある程度お医者さんから OK をもらった段階で来てくださいました。でも動画ご覧になった方いらっしゃるかもしれませんが、私は本当に、あ、うちに来てくれてよかったなってすごく思いました。なんでかっていうと、理学療法士さんに運動処方をもらってもちろん退院しているわけですが、理学療法士さんに教えてもらった、そして処方された運動をやっただけでは、さすがに昨日アップした姿勢の悪さ、筋力の左右差っていうのは気づきにくいだろうなと思ったからです。確かに理学療法士さんが処方した運動っていうのはもちろん良いものなんだけれども、でも運動指導する側から見ると、ただやってるだけじゃやっぱりダメなんですよ。ただやってるだけじゃダメっていうのは、動画見てくださったらわかると思うので、ぜひ見てもらいたいんですけど、この動画の体操は足の外側、足の外側、お尻の上の方で、姿勢を、立ってる姿勢、歩く時の姿勢を保持する筋肉を鍛える運動なんですね。まあ、股関節を支えてくれると言ってもいいかな。股関節に負担をかけないように歩く時とか立ってる時にね、その筋肉を鍛えてくれる運動なんです。もちろんその運動をすることは大事なんだけれども、それやってるだけだと姿勢の悪さだったりとか、ちゃんとできてるかどうかに気づけてないと思うんですよ。特にこのトレーニングによって確かに まあ、これ中殿筋を主に鍛えてると思うんですけど、中殿筋小殿筋を鍛えてると思うんですけど、まあ、思うっていうか中殿筋や小殿筋を鍛えているトレーニングなんですけど、確かに鍛えられるんだけれども、じゃあその運動させてる例えば右足の中殿筋、右の中殿筋を鍛えているけれども、じゃあ立ってる方どうですかってなった時に、立ってる方の軸足の筋肉が弱くて体が斜めになっちゃってるっていう風な状態がこの動画なんですよね。で、左の股関節を痛めてるので当然ながら手術されたんですけど、手術後松葉杖をついて歩かれれば、そっちの左側の中殿筋、立つための筋肉っていうのは弱ってきますよね、使ってないから。右足で松葉杖ついて歩いてると思うんです。そうすると左側の筋肉は絶対的に落ちますよね、使ってないから。それで動画を撮ったら、やはり左足を軸にしているとき、軸足が左のときで右足を動かしているときっていうのが、姿勢がめちゃめちゃ崩れていると。その比較がまず左右差をチェックというインスタグラムの1ページ目に出てます。そしてその後、これはもうちょっと左側鍛えなくちゃいけないなと思ったので、左側を鍛えた結果、だいぶまっすぐ立てるようになりました。ちゃんと力が入るようになったということですね。ただやっぱり数回なんですよね。数回しかできない、筋肉をキープしていられない、左側はね。なので左はちょっと強度を上げながら、そして日々のご自宅で少なくとも週2回ぐらいはトレーニングやってもらいたいなというふうに思っておりますし、そんなふうにお伝えしました。でもこれなかなか気づきにくいかなって思うんです。通常本当にこう専門的な知識がなければ、たとえ理学療法士さんにメニュー作ってもらったとしても、ただやってるだけになってたんじゃないかなと思うんですよ。なんかこのメニューだからこうやればいい、じゃあどこの筋肉使いますか、どこが動いてればいいですか、どこの筋肉つけたらいいですか、その筋肉をつけた結果どうなりますか、どうなった状態がいいですかっていうところまでちゃんと病院で説明してくれればいいんだけど、それを説明されたとしても理解してなかったり、説明してくれなかったりもすることがあるんですね。結構指導する側ってよくありがちなのが、自分は分かってるんだけど、その分かってる内容っていうことを生徒さんにちゃんと伝えられてないっていう時なんですよ。それって結構あって、言語化して生徒さんに伝えてないから、生徒さんは、まあ、病院の場合は患者さんになりますけど、患者さんが何やってるか分かんないけど、とにかくこれやれって言われたからやってる、でもそれはただやってるみたいになって効果が減っちゃうんですよ。分かってこの筋肉を使わないとこうなれない、この筋肉をしっかり使えるようになって筋力がつくとこうなれる、だからこの筋肉を使うんだっていうことまでちゃんと理解してもらった方が効果が出やすいなって私は思います。もちろんケースバイケースなんですけど、この場合はそういうふうにした方が、この生徒さんの場合はそういうふうにした方が早く筋肉がついて、体がより正常な状態に戻って、日常生活が過ごしやすくなるんじゃないかなっていうふうに思います。本当でもこれはケースバイケースで、これ今言わない方がいいとか、そういったことはその人その人のタイミングで指導者が判断してやっていくことですけども、私はこの生徒さんだったらこれを言った方がいいと、今の段階だったら言った方がいいと思ってちゃんと動画を撮って見せました。で、ここの筋肉使うんですよ、ここ意識できますか、使ってますかっていうことをちゃんと伝えましたね。まあ、でもその結果ちゃんと力が入るようになって、まっすぐ立てるようになっているので良かったのかなというふうに思ってます。もうあとはね、このトレーニングを継続して筋力をつけて、左右差がどんどん減るようにして ていくっていうことが大事かなというところです。はい、ということで本当ね、私も自分が松葉杖をついていた時があったんですね。前にも何度か話しましたけど、右の足の裏をやけどした時があって、それで松葉杖をついて歩いてましたけど、本当にね、片足に体重乗せて歩くから片方だけ筋肉痛とかになるんですよね。それでもうストレッチしながら毎日やってましたね。ただストレッチすると痛みは軽減するので、筋肉痛なのか負担かかってる炎症してるところなのか軽減はしていたので、ストレッチしながらやってた記憶があります。ただその時ね、ちょうどまだいくつだろう、28ぐらいの時だから20年前でフィットネスの世界には入ってたけど、スタッフはやってたんですよね。マシン指導はしてたんですよ。筋トレの指導はしてたんだけれども、こういう専門的なパーソナルトレーナーに必要な専門的な知識とかはなかったので、ここまで知らなかったと思う、当時は。だからね、どうしたんだろうなっては思いますけどね。その時は自分の体のバランスなんて気にしてなかったと思うんですよね。なんだろう、あの時どうしたんだろうって自分でもちょっと振り返ると思いますね。今だったらちょっと信じられないけど、今だったら気になっちゃう。でも筋力が右だけ減ったなとか、そういうの感じてたと思います。うん、ちょっと忘れてるっていうのもあるかもしれないね。でその後いろいろね、考える時間ができて、暇になるからさ、何もできないから考える時間ができて、いろんなことを考えているうちに東京に行こうかなと思って、あ、それ福島だったんですね。やけどしたのは新潟だったんですけど、まあ、やけどした場所はね福島にいる時で、でね、東京からね、東京のコナミで働いてた子が2人、あ、1人は茨城だ、茨城で、1人は東京で働いてた、しかもどっちもコナミで働いてた子が福島に戻ってきて、東京いいよとかって話を聞かされて、そっかーって言って東京に行くことにして、やけどしたその年7月か、その年明けて1月、その年明けて1月に東京に行ったんですよ。半年で東京に行くって決めて、うん、決断早いですね。決めるときは決めて行動が早いっていうのは昔からですね、私はね。はい、ということで、皆さんも怪我をした後のケアっていうのもすごく大事だし、怪我をした後にケアをしないまま生活してしまうと、場合によってはその体が、まあ、歪むっていう言葉はあんまり好きじゃないけど、まあ、歪んだままになっちゃってて、日常生活や運動の時に支障があるっていうこともあるので、本当に気をつけてください。だから私必ずパーソナルトレーニング初めてやらせていただくときに細かい怪我まで聞くんですよ。捻挫したことあるかとか、骨折したことあるかとか、まあ、そういったことまで、小さいことまでね、しかも子どもの頃の、意外とそれが影響してたりするんですよ、今の現状に。なので必ず聞くようにしています。はい、ということで、まあ、怪我をしなくてもどうしても筋力や柔軟性っていうのは利き足利き腕がある分、あとは日常生活の癖、体の癖がある分、歪みにつながりやすいので、調整して、まあ、日々ケアをしながら生活してくださいね。ということで今日はここまでです。メグでした。